QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ドライブスルー ATM や年中無休営業、あるいは顔認証システムの貸し金庫など、ユニークなサービスが話題の地方銀行、大垣共立銀行、略して OKB、まあ、この大垣ね、岐阜かね、ですが2005年に始まったスロット ATM が今月末で終了となります。その名の通り、ATM を利用するとスロットゲームが始まるサービスで、現金引き出しの場合、数字が揃えば時間外手数料が無料、あるいは ATM 振り込みの場合、この OKB のロゴマークが揃えば窓口にて現金1000円プレゼント、まあそういう話題のサービスがあったと。でこのユニークなサービスを採用したのは2020年、この COVID-19 の感染で亡くなられたこの OKB の元頭取、土屋さんという方がいらっしゃって、この方が東日本大震災で通帳もカードもなくし途方に暮れる被災者を見て、カードなしで現金を引き出せる生体認証サービスをいち早く導入したと。で、あるいは離婚して生活が大変という女性の身の上話がきっかけでできた離婚関連専門ローンあるいはシングルマザーローンといった弱者に寄り添うサービスも全国に先駆けて多く打ち出されました。 OKB に限らず、思わず金融機関を利用したくなるような新たなサービスの登場に期待したいですね、ということで、もうどこかのピンクの政党よりも何ミリもあの弱者に寄り添ってるんですね、この大垣のこの、なんだ、大垣共立銀行は。
そうですね、企業の利益を追求することが市民の利益に寄り添うことになってますよね、
これだってそのこれ貯金したくなるじゃないですか、これで、
そうです ね、
だからあの無駄遣いをこれでこうあの抑えようと、それでひょっとすると1000円儲かるかもしれないと、やったと。
利子で考えたらすごいですよね。
ほら、今1000円の利子もらうには結構いいぞ、
ね、それがスロット回して当たったら、
でこれなんでやめるんだろうね、これね、これやめることになったというのは、やっぱその経費の問題とかいろいろあるのかな、の
ですかね、
今こそ、じゃあこれ代わりにあのビッグラポンを始めたらどうですかね。
ビッグラポンでっかいふくら寿司
言ってビッグラポン。
あ、ビッグ。
私はビッグラポンの、 あの帝王とあの言われておりまして、行くたんびに当たるんですよ、私は。もうともかく当たるんで、そんなに別にビッグラポンが欲しいわけじゃないですけど、でもこう5枚皿をこう入れると回るじゃないですか、ね、で、あのついやってしまいますけどね、まあ、最近ちょっとあのくら寿司行ってないから、この1年ぐらいビッグラポンにあの接してませんけど、
その地方の金融機関がすごく厳しくなっていってるってニュースをよく聞くじゃないですか、
はい、
まあ、そういうことの余波なのかなって。
あ、
そのまあAI とかの関係で、そもそも人がどんどん窓口業務とかに関わらなくなっていってるし、でどこで利益儲けるんだってなった時に中小企業もお金借りてくれないし、で別に銀行以外にもお金貸してくれるところって今そのスマホとかでいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
だからそういう競合相手とか、まあそもそも不景気だとかっていうので、まあ良質なサービスをその地方の信用機関が、まあ、提供できなくなってきてるのかなっていうふうに。
でほら無理やりその合併だとか、であと店舗がまず減っていくじゃないですか、だから利便性は確実に減るんですよね、そういったらもうネットバンキングでいいじゃんになると、そうすると別に近所の銀行でなくてもいいわけですよ、それこそそのあのうちの口座でもそうだけど、ペイペイ銀行とかね。
でも榎木田さんに例えば寄付するときとかでも、クレジットとかペイペイよりも銀行の方がやっぱりいいわけですよね。
まあ本当はね、銀行とかもともとだったら郵便局とかね、あんなのの方がずっと良かったと思います
よ。お互いとっていいですよね、そのもらえる方ももらえる方で 8% とか 7% とか取られるわけじゃない。
そうそうそう。で、だから前あのうちのその FMC で募金っていうかカンパとかっていただくって言った時、最初は為替だったんですもん。だからその為替を例えば1000円分とか郵便局で買ってもらって、でそれをあの普通郵便で送ってくださいと、 そうすると、まあ、お金は確実に届くわけです、うん、しかもあの非常に手数料は安い、うん、まあ、言ってみれば切手代ぐらいなもんなんですよね、うん、だからそういったことで済んでたんだけど、うん、今もうそういうあの定額小為替とか、うん、あんま使わないよね、
うん、なんかどんどんそういうことがやりにくくなっていって
で、それでしかもオンラインがすごい便利ですよっていうふうにこう煽っていったんで、
煽っていくし、郵便局も結構やりにくくしたりとかする、金融ビッグバンとかもやっぱあったわけじゃないですか、うんうん、
で、まあ、その銀行とは違うけどちょっと郵便の話になっちゃうけども、うん、もう本当普通郵便がもう市内でももう何日もかかるというね、
そうです
ね、その大阪市内でさえ、うん、その4日ぐらいかかるわけですよ、うん、下手すると
大阪市内同士で4日ですか、
下手すると、今、
うん、
だから今あの封書っていくら84円だからでしょ、
はい、
もうあれが100円からがなるわけでしょ、
そ
う、で
そんなに、
だからそれがその前だったらポストに入れたら翌日には市内だったら、はい、届いてたんですよ、
はいはい、そう
です、ね、それも今全然届かない、で翌日に届かせたかったら速達にしなきゃいけない、で速達だったら300円ぐらいしちゃうわけですよ、そしたらもうあのレターパックの方が早いになっちゃうわけです、はい、あれも速達モードでしょ、はい、であの同じ局区内とかだと朝出したら夕方届いちゃうんですよ、レターパックは、ええ、でその速達は、でなんかねサービスのね極端な差別化が行われて、ともかく高いやつでやってくれと、で安いやつではサービスしないぜっていうスタンスになってきてるような気がする、でも僕は銀行とかもそういうようなところがあって、いろいろサービスを享受したかったらそれなりの手数料払ってくれっていう、なんか
ディズニーランドもとかもそうなって言ってますよね、もうそのフルでサービス受けたかったらもう金払えよ、
ディズニーランド
花火大会とかもそうなってますよ、見たかったら、
ああ設計であの黒い壁作ったりとかやってますね、
どんどんお金払わないといいサービスが受けれなくなったりとか、そもそもサービスを受けれないように、どんどん
だってほら USJ なんかでも、うん、あの多めに払えば並ばなくてスッていけるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、で普通の料金だと何十分も並ばなきゃ入れない、
うんうん、
でなんだかなっていうね、
だからピンクの言ってる生活を底上げってことは本当正しいんですけど、生活を底上げとか言い出したら僕が言ったらピンクみたいなって言われるんで、もう言いたくないですよね、もうその通りなんだけどって、ピンクと被っちゃうからって
あ
そう勘弁しろよって、
ね、ただまあピンクは何もやってないですからね、
おっしゃる通りですね、
ということでございまして、どうですか木田上子さん、あのこの銀行の利便性の問題、あるいは郵便局の問題、その他何か思うことは何かないですか。
いや、あの郵便局は今ま、はい、あの手数料がかかったからちょっと悲しいなと思ってるんですよ、今まで郵便局が唯一引き出すとか、
はい、
あのかかってなかったんですよ、
はい、ATM のね、
あとそうそう、 あと両替とか
100円単位とか、
今郵便局金取るの、
いやなんか1000円以上だったらお金取らないですけど、100円単位とか、はあ、10円単位とか金を引き出そうとすると110円かかるとかってなってるんですよ。
まあでもコインとか出せるの ATM、
いやコインは出せるけど、はあ、コイン出したかったらプラス110円、あ
なるほどなるほど、
今までそれがタダだったんだけど、
はあ、
110円取るようになったんですよ、
ね、はあ、うん、何でもかんでもね、
そうですね、
もうタダのものはないね、もう水でさえもうだってみんな高い金出してペットボトルで飲む時代でしょ、
うん、
でただまあとりあえずただったら公園の、水道ぐらいなもんでさ、
公園もどんどんそのお金払わないと入れないようにさせられていって、
特に大阪なんかね、
あベンチとかも寝転がれないようにどんどんさせていってるじゃないですか、
ああそうね、あのこの間あの初めて私鶴見緑地に行ってみたんですよ、
ああの
花博があったところで、あそこはタダで入れるんですよね、うん、はい、でもねやっぱねバーベキュー場ができてましてね、ええ、でかつてはもうタダ同然でできたと、バーベキューが、うん、で今はそのいいサイトがあるところはもうワンサイト9000円とか、
う
ん、ええ、もうそこから一応テントやら何やらが全部ついてますよと、だから食材は別ですけどね、ええ、コンロとか炭とかそういうのは用意してますみたいな、それなんかもう業者が入ってるわけですよ、でちょっと調べたらあのそういうの専門に企画する会社が神奈川にあって、そこがねなんかねあのそういうの見たらどこを見てもね大体同じようなデザインだったんで、俺同じ会社がやってんじゃないかなと思って調べたら案の定で、うん、 大阪の南のに泉南っていうところがあるんですけど、そこの泉南市のところにグランピングができるそのあの海岸ビーチのところにあるわけですよ。で僕はそこであの恋する泉南っていうあのビデオをプロデュースしたんで、今もあの YouTube で見れますけど、でそこでそのあのカップルがそのそこでバーベキューを食べるっていうあのシーンがあるんですよ。真冬のあのあの氷点下の時に撮影したんですけど、あのもうすっげえ寒い日に撮って、それでそれなのにこうあのあったかい食べ物を食べてる体で食わせてるんですけど、しかもあのそのバーベキューの料理作ったの俺なんですけどね。でいやもうあのプロが作ったようにちゃんとできてますけど、であのでその動画をね、その場所もねやっぱだから同じとこなんですよ。
僕は神奈川 の, その某企業
が大阪にもだいぶ入って、まあ、結構全国にも入ってくる。だからなんかね、ほんでハンデ押したような同じものがね全国にできてるってのはどうなのかなというのも、それも含めて、まあ、でそしかもそこにその確立化されたサービスを提供するから、そこにお金が発生すると、
だから官民が、まあ、仲良くしてる
っ
てい
う、そうそうそう、
ことですね、
で必ず金が動くということですね、ということでございまして、さあ今日もお送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。まあ、というわけで、今その中身は真っ赤な外側はピンクな政党が、まあ、どうもねめちゃくちゃをしているということで、我々はもう本当にもう大キャンペーンを打ってるわけでございまして、そして我々のテーマとしてはともかく人を守る、あっちは生きててくれよと突き放す何もしないこっちは助けに行くというのをテーマにしてます。なのでそのピンクの塔でえらい目にあったとか、もう本当に生きていくのが嫌になったとか、いろんな経験を積んでる人たちがたくさんいるようで、でそういった方々 の、まあ、あの手助けにちょっとでもなればいいなと思っておりますので、気軽に連絡いただければと思います。そして本当にあの一旦はピンクの側に居残ったけれど、もうピンクの方にいたくないということで、抜けたと、であの榎田さん、前島君、みんな久しぶりにまた会おうよみたいな感じの人たちが増えております。
そうですね、
はい、ありがたい、
嬉しいですね、
嬉しいです、
本当に
続々今増えてます。当然ですよ、正義は我にあり、公衛兵はどうぞ沈んでいってください。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋大石明子研究会、瓦礫の中に佇むサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りいたしました。まあ、あのこういうテイクレも皆さんのご協力あって、お送りしております。
ひずまってない
ですか。いやいやいや、いやこれは皆さんが考えてる、
IBB もひずまそのネーミングセンスがやっぱ
り、まあ、一生懸命考えていただいてますんでね、ありがたいことでございます。
本当に、ね、
引き続きあのスポンサー募集しておりますのでよろしくお願いいたします。というわけでございまして、 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新也門と
大島と
ケルタミエと
ネイマン別荘です。そして、FMC じゃなくて IBB 九州はこの方です。
平井英子でした。
今日はね、平井さんが見事な発言を行ったということで、何か恐ろしいことが起きるのではないか何か悪いことの前触れではないかと今恐れおののいているかもしれません。明日、明日ね、あのの飲料水とか食料とか用意しておいていただきたいと思いますね。というわけで、QIC この辺でまた来週です。ピンクは敵だ真っ赤な中身は真っ赤なピンクが敵だハラスメントは追い出せ野党ベンチャーを潰せ、ということでまた来週、ごきげんようさよなら。